てっちゃんと織田信長。その日僕は配達の途中で大雨になった。信号も見えないほどで危ないので、道路のそばに車を止めた。雷もピカッと光っていた。しばらくして雨も上がり、静かになってきた。びっくりなことに、信号がなくなって、道路もなくなってた。気がつくと、田んぼの真ん中にいた。ここはどこだ？タイムスリップしたのか。そこへ、馬に乗った。弱そうな侍が走ってきた。軽トラックを見てびっくりしてた。えらい大きな棺桶だな。その中の僕を見て腰を抜かした。お化けー。泡を吹いて倒れた。しばらくして意識を取り戻した時に、荷物の中にあったペットボトルを飲ませた。美味しそうに飲んだ後、ペットボトルが気に入ったみたいで、綺麗だなぁと感心してた。ついでにポテトチップスがあったので、二人で食べた。初めて食べたらしくて、美味じゃ。と言ってた。そっちは何やつ？と聞くから、佐川急便の鉄だよ。と言った。ところで、侍みたいなあんたの名前は？と聞くと、織田信長。と答えた。背が低くて、小柄で不細工で、気が弱くて、頭も悪そうな、この男が、あの織田信長かよ。ところで信長くんは、何を慌てていたのですか？と聞くと、今川が30,000人もの大勢で攻めてきて怖いから、一人で逃げるところだ。とのこと。今日は、何の日？と聞くと、1560年5月18日。なんと、桶狭間の戦いの前の日じゃん。歴史の上では勝てるはずなのに、ビビっていてかわいそうだったから、たまたま持っていたかっぱえびせんを食べさせた。初めてのかっぱえびせん、うまいうまいと食べた。もう少しちょうだい、というものだから、かっぱえびせんとポテトチップスをあげる代わりに、桶狭間に行こうと誘った。家来に戦ってもらって、信長くんは後ろで見てたらいいじゃん。やばけりゃ逃げたらいいし。えい、グリコポッキーもつけちゃう。ハイチュウもつけちゃう。と言ってみたら、あっさり乗ってきた。面白いから、信長くんをいじってやった。かっぱえびせんの袋を、かぶと代わりにかぶせ、軍配を空のペットボトルにして、鎧の代わりに、佐川急便のユニフォームを着せた。戦に勝つ飲み物として、ラムネを飲ませた。ビー玉が気になって仕方ないみたいだけど、楽しそうに桶狭間に向かった。そしてなんだかんだで、歴史通りに、織田信長は勝った。軽トラに乗せて、お城に戻り、宴会の席でたまたま持っていたカセットコンロで火をつけて湯を沸かし、カップヌードルをご馳走したら、大受けした。ラーメンも、 カセットコンロも魔法のように見えたに違いない。信長くんは相変わらずラムネのビー玉が気になって仕方ない。カセットコンロを欲しがった猿みたいな不細工な武士に名前を聞くと、豊臣秀吉と名乗ったからびっくりしたけど、あげた。毎日毎日楽しいことばかりだった。ある日、信長くんが、なあ、てっちゃん、ポテトチップスもハイチュウも飽きたんだけど、何かないか?と甘えてきたから、たまたまボンカレーがあったので、みんなで食べよう、と言った。温めて、白いご飯にかけたとき、信長くんがまじぎれして、
切腹、
と言われた。そうか、この時代の人には、カレーがうんこに見えたのだ。やばい。家来に味見させてみてくれ、と頼むと、そこにいる侍に味見を申し付けた。いやいや匂いを嗅ぐと、
あれ?
いい香り。
いやいや食べてみると、
美味!と叫んだ。たちまちみんなで、歌えや踊れのどんちゃん騒ぎ。たかがボンカレー、恐るべし。ところで、食べた侍、君の名は?
徳川家康。
参ったな。ある日荷物の中に中学生ぐらいの教科書があって、戦国時代の歴史本があった。やばいところを破り捨てたら、それを拾って見た侍がいた。本能寺の変で織田信長が明智光秀に撃たれ、天下取りの一歩手前で、ずっこけるとのところを見た奴が、にたりと笑った。君の名はと聞くと、明智光秀と名乗った。次のページに、三日天下に終わったと書いているのに、明智みっちゃんは、見落として、楽しそうにスキップして帰っていった。やばい、歴史は変わらない。ポイッと捨てた紙を、また誰かが見ながら、うんうんとうなずいていたから、君の名は?と聞くと、秀吉でござる、と言った。信長に、明智光秀のことは言わずに、その後の天下人が、自分だと嬉しそうだった。みんな自分のことばかり、今も昔も変わらないのだ。さてさてここで、まずはおしまい。これからのてっちゃん、戦国時代を生きる。こうご期待。